皆さん、こんばんにゃ。ホワイト妄想燃料に今夜も爆走。私、小ネタ超特急の運転士、エイミーでございます。そして、本日のゲストは、もう番組の準レギュラーでございます。BL ソムリエールのニビーロ様です。こんばんは。
すいません、すいません、すいません。
お忙しい年の瀬にありがとうございます。はい、ということで、まあ、今年、2024年の、小ネタ超特急はこれが、まあ、生放送納めということで、まあ、ニビーロ様とお届けしていくんですけれども、はい、今回もリモート配信ということでですね、音声そして画像の乱れが少々あるかもしれないんですけれども、皆さんあらかじめご了承くださいますようお願いいたします。小ネタ超特急の今回の内容を発表しましょう。こちら師走にふさわしい内容でございます。今年のオタ活を振り返る2024ということで
振り返る
皆様ですね、ご投稿いただいて今年を振り返っていただいたんですけれども、私そしてニビ様も今年のオタ活をちょっとね総括できればと思っておりますので、
総括できるかな
総括がこの時間にはね、の枠の中に収まるのかって話もあるんですけれども、まあちょっと頑張ってですね、なんとか時間に収まるように頑張っていきたいと思います。
はい。
ということで、小ネタ超特急は、ラジオのオンエア以外にも、いろいろな方法でお聞きいただけます。リアルタイムでしたら、ツイキャスでもお聞きいただけますよ。後からじっくり聞きたいわという方は、YouTube、Podcast などで配信しております。FM 那覇のウェブサイトにも掲載しております。番組ブログなどにも載せております。いつでもそして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
ティクティン一日一善
小ネタ超特急
FM 那覇
FM 那覇小ネタ超特急リモート配信でお届けしております。ということで、本日ゲストにお迎えしましたのは BL ソムリエルのニビーロ様でございます。
お世話になります。
はい、お邪魔します。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということで、いきなりですね、番組冒頭で、告知をさせてください。
どうぞ。
はい、ありがとうございます。ですね、私が、メンバーになっております、テクノカラオケアイドルユニットストロベリーナプキンがなんと25周年祭を来年年明け1月25日に行います。ということで、ありがとうございます。四半世紀もアイドルユニットが続くっていうこと自体がすごい。まあ、私が正式メンバーになったのは5年前ということで、その時はニビーロ様も、ライブに来ていただきましたね。
ゆうぎゅう詰めのあそこね。
そう、某ファンファーレ、ぼかしてねえけど、ファンファーレの、観客収容人数が法律に引っかかったんじゃないかっていうぐらいみちみちだったっていう。
みちみちでした。ほんとみちみち。
ねえ。うん、本当にもう入り口の扉が閉まらないぐらいの、ファンファーレ史上最大の動員数だったと思うんですけれども、実はですね、つい、先日、11月30日にも、ストナップちょっとライブやったんですよ、
うんうんうん。
で、このライブがですね、ストナップのことをめっちゃ推してくれてる方たちのことを、患者って言ってるんですけれども。
患者、まあまあまあ。
ストロベリーナプキン、一応医療系、 アイドルユニットっていう設定なので、うん、まあ、患者さんということで、で、の中にですね、そのイベンターの方がいまして、俺がストロベリーナプキンを見たいから、ストロベリーナプキンのライブを企画したぜっていうことで。
なんだと？
で、それが、その声かけいただくまで本当に5年間、全然、ちょうどコロナ禍が真ん中に入ったんですけれども、5年間全然ライブやってなかったんですけれども、うんうんうん、じゃあ、もうせっかくね、企画して、声かけしてくれたからやりますかっていうことで、じゃあやろうかってやったら、うん、その何月何日に、ストロベリーナプキンをやります。で、チケットをいつから取り扱いますっていう、うん、情報解禁したら12時間でチケットが完売になりまして、ありがたいことに。はい。で、それで、まあ、ね、もうすぐにチケットを買ってくださった皆様と、この間、すごい盛り上がったライブができたので。
プレ25周年ね。
本当プレ25周年記念で、なんかね、もう、観客の皆様が全員、もうストロベリーナプキンのことをご存知の上で来てくださってる感じだったので、なんかファンミーティングみたいな。雰囲気になっておりまして、すごいなんか嬉しかったです。相変わらずなんか振り付け忘れたりなどなどとても素敵なライブ感を演出じゃねえやライブ感を楽しんでいただけたかと思うんですけれど、そんな皆様もねチケット買えなかったわっていう方もいますし、日程が合わなかったっていう方も結構いらっしゃったので、じゃあもうこれは単独で25周年祭りやろうじゃないかっていうことで決まりました。で、チケットも発売になりましたので告知をさせてくださいませ。来年2025年の1月25日土曜日、今国際通りの方にですね、移転しましたアウトプットでやります。はい、会場が、夜7時で夜7時半から開演ということで、今回ですね、チケットの方を電子チケットで発売をしております。
対策バッチリだね。転売は許さん、は
い。転売などは許さんということで。で、前売りの方が2000円。で、当日は2500円となります。でですね、中学生以下の、お子様たちは、保護者の同伴があれば、無料で。
中学生、いいんですか？中学生が。
中学生まで。
だから、までね、小学生は、ダメね、
そう。あ、小学生は、小学校、中学校は大丈夫。未就学児、小学生、中学生まで。OK で。
いいんですか
ただですよ。これは保護者の方同伴ということで、お願いいたします。で、保護者の方はもちろんチケットを買っていただかないとご入場がいただけないんですけれども。で、小さなお子様だとね、ちょっとライブ会場だとお耳への負担がっていうご心配の方もいると思うんですけれども、さすがですね、アウトプットさん、お子様用のイヤーマフがございます。こちら貸し出しをしておりますので、まあ、お耳の方に負担が心配な、お子様をお連れの方はですね、イヤーマフ、アウトプットさんでお貸しいただけますので、そちらの方をご活用いただければと思います。で、電子チケット。
イヤーマフだけの問題なのか？ストナプを小学生、痛いけな小学生に見せても大丈夫なの？
いや、これ、レーティング的には全然全年齢 OK だと。
マジか。
思っておりますので、はい。
その言葉を信じよう。
うん。全年齢 OK のはずなので、お色気もないし、ポロリもないので、皆様安心して、もうね、私の周りでね、幼子を連れて親子3名で来られるっていう方もね、いらっしゃるので、そこら辺はちょっと、レーティングしっかり対応していきますので、いや、レーティング対応してない楽曲はないと思うんですけれども、で、一応ですね、ストロベリーナプキンの、各 SNS のアカウントに、この電子チケットの、窓口 URL とかが、もう表記してあって、現在絶賛発売中ですので、まあ、ちょっとチケット買ってみたいなとか、ちょっと情報知りたいなっていう方は、まあ、X なり、インスタグラムなり、なんなりで、カタカナでストロベリーナプキンと検索していただくと、大体公式に当たるので、
はい。はい。
それで、まあ、見ていただいて、ちょっと面白そうじゃないかというふうに思われた方は、チケット確保していただければと思います。東京に住んでるお友達が、買ってくれました、チケット。 東京から見に来るそうです。
マジか。
めっちゃありが
たい。貴重なお時間ありがとうございます。私が言うこと
です。いやいやいや、もう本当にありがとうございます。一応ですね、私も知らないストロベリーナプキンのオリジナル曲をほぼ全曲やる予定になっております。おー、
それはすごい。
はい。あとですね、新曲の発表がございます。
おー。
で、来てくださったお客様に限り、新曲をダウンロードできる権利をプレゼントいたします。
おー。大盤振る舞い。
大盤振る舞いです。あとですね、まあ、そのチケット、電子チケットの販売のページ見ていただくとわかるんですけれども、ストロベリーナプキン初のグッズを販売しております、今。で、このグッズをご購入いただいた上で、当日アウトプットにいらっしゃってくださったお客様は、欲しいか欲しくないかは別として、ストロベリーナプキン全員のサインがもらえます。いる人いるのかってちょっと思ってるんですけど。
いやいやいやいやいやいや、欲しい人がいるから売れるんだよ。
ねえ、もうなんかね、いろいろなアイテムを出しておりますので、ぜひ、もしですね、お年玉ちょっとで、余分にいただけたわっていう方と、冬のボーナスがね、ちょっと思ったよりね、振り込みがあったわっていう方は、よろしければ、グッズ、1000円未満のグッズからございますので、よろしければ、ご購入いただければと思います。あとは内容についてはまだ一切決まってないんですけれども、はい、ステージの、ライブとライブの間にトークショーがございます。じゃあ、ストロベリーのこの長き四半世紀にわたる歴史を振り返ろうじゃないかという、はい、メンバー全員も把握できてないじゃないかと思うんですけれども。一応25周年のこの流れをですね、トークショーで、全員で振り返る。もしかしたら私も知らない歴史もいっぱいあるでしょうし、オリジナルメンバー、初期からいるメンバーも知らない話がいっぱい出そうなので、そんなことあったっけみたいなのがね、多分いっぱい出ると思うんですけれども、まあ、ストロベリーナプキン、ちょっとね、アーティストでもミュージシャンでもなく、では何なんだって言われたらちょっと難しいんですけれども、私から言えることは、まだ見たことのない小劇場系の劇団を見に来るぐらいのつもりで来ていただければ、多分楽しめるんじゃないかなと思います。ガチのミュージシャンを見に来るつもりじゃない方が、あなたはめちゃめちゃ楽しめると思うので。
そうね、歌物コント系？
違うな。そう、余興芸の極みっていう表現もありかな。
ああ、なるほど、なるほど。確かに。
ねえ。でも私からね、少なくとも確実に言えるのは、一番ストロベリーナプキンを楽しめる年齢層は、うん、1980年より前に生まれてる人なので
。アッパーだな。
もう1980年より前に生まれてる人は多分ね、ストロベリーナプキンね、200% 楽しめると思うので、
まあちょっと、ね、イラストとかそういうテイストだもんね。
そうです、ございます。もうね、こういうところでですね、メンバーの中に2人もプロのデザイナーがいるとね、本当にはかどるんだと思うんですけれども、全く本人たちの画像が使われてない、潜在の写真っていうかな、イラストとかが、多分、このストロベリーナプキンの公式の、アカウント見ていただくと、ガーンって出てくると思いますので、はい、ぜひぜひ皆さん、ちょっとね、新年会も落ち着いた頃だと思います。1月25日の土曜日。
確かに確かに。
うん、ね、ね、まあ、ね、それでもね、こうね、お正月感というか、年明け感は抜けないと思うので、年明け一発目に、なんか黄色の皮と面白いの見たいなっていう方がいらっしゃいましたら、前売り2000円でチケット買っていただきまして、ストロベリーナプキンをアウトプットに見に来ていただければ大変嬉しいですということで、はい、私、エミーより、ストロベリーナプキン25周年の周年はですね、あれなんですよ、アニバーサリーの周年じゃなくて、セッション2の、パーシスタンスっていうのは、執着した年と書く周年祭でございます。ぜひ皆様来ていただければと思います。ということで、私よりストロベリーナプキン25周年祭の告知でございました。ということで、アンケートコーナー行きましょいという。それではですね、アンケート早速ご紹介していきましょう。今年のオタ活を皆様に振り返っていただきました。まず最初がラジオネーム空豆さんです。ありがとうございます。ボードゲームが好きな友達の影響でボドゲにハマってしまい、カタンはじめいろいろなボードゲームを楽しんでいます。 自分でいろいろ買うのは予算的に厳しいけれど、最近はボードゲームができるカフェとかバーが増えているので、そこで新しいボードゲに挑戦してみたり、戦術の勉強をしています。ちょっとずつボードゲ友達も出てきて楽しいですということで。
なるほど。
なんかね、ここ5年ぐらいボードゲームの波が来てますよね、日本。
それに本当に本当に全国的な波なの？あの私たちの周りとかそういうのじゃない？大丈夫？
いやいやいやいや大丈夫大丈夫。あのね、ボードゲームの、あ、ボードゲーム界のコミケといえばいいのかな、あの商業の会社とかゲーム会社じゃなくて個人があの作ったボードゲームの販布会とかもあるのね。
へ
え、うん。でそれがねめっちゃ大人気なのよ。
へ
え。でも有名なそのもう会社じゃないんだけれども、有名な、ま、そのゲームを作る、あの、個人の方とか、サークルさんとかもいて、で、大体、あの、有名どころの新しいゲームは、その即売会みたいなところで、瞬殺です。
うん。うん。
完売します。なので、あの、すごい、それをね、あの、買うのを楽しみにして、また新しくね、あの、新しいゲーム、みんなでやろうぜ、みたいな感じで盛り上がってたりもするんですけれども、まあでもね、あの、ボードゲームできる、あの、カフェとかバーとかって確かに増えてきましたよね。
うん。なんかよく聞くよね。うん、
ね。だし、あの、ボードゲームを今まで売ってなかった、例えば、なんて言えばいいのかな、バラエティショップ系とか、あと、あの、沖縄で言えば、那覇のジュンク堂さんなんかもボードゲームのコーナー作りましたしね。
そうなの？
あるよ、あるある。ジュンク堂さんにボードゲームのコーナー。
へ
え。あ、ボードゲーム置くんだってすごいびっくりしたんだけれど。いや、ボードゲーム私も大好きなので、なんか、おや、今こんなの出てるんだとか、あ、このゲームこれぐらいの価格帯なんだとかっていうのをちょっとね、チェックさせてもらったりしてます。
へ
え。確かに、確かになんかボードゲームの波は来てますよね。多分衰えてないと思う。コロナ禍の中でそのね、いろんあのお店とかバーとかではやるのがちょっとね、コロナ禍の間はできなくなったりとかもあったんですけれども、逆に家族とかで楽しんだり、うん、するっていうなあの層も増えたので、結構ボードゲームもまあややこしくてちょっとあの難しいルールとかだと、あの年齢の対象がその13歳より上とか15歳より上ぐらいが推奨年齢っていうのもあるんですけれども、まあほとんどのボードゲームはあのお子様から本当にね5、6歳ぐらいからできるボードゲームがあって、で、あの私の友達もあの子供2人いるんですけれども、子供とのコミュニケーションの一環として、うん、やっぱりボードゲーム家族全員でやったりとか親子でやったりとかっていうのをやってるんですけど、うん、そうなってくるとあのなんて言えばいいのかな、こう守らなきゃいけない約束事とかっていうのを、うん、あのちゃんとお互い守ると、うん、世の中楽しめるよねっていうのをそこで教えていくっていうのかな、
あ、教育要素もあるってことだ。
そうそう、なんかずるして、うん、ずるしたりとかなんかそういうのであの得するのがいいって言うんじゃなくて、なんて言えばいいのかな、あのよく子供ってあの人いいなっていう羨望をあの人ずるいに置き換えちゃうわけ。
うーん、
なんか、
うん、
あのずるいっていう言葉に、うん、を覚えてしまうと自分がずるいっていう価値観にとらわれちゃうんだよね。羨ましいって言えばいいんだけど、ずるいっていうのは妬みとかそのネガティブな感情っていうのが混ざるじゃない。
うん、
でも子供って大体羨ましいという言葉より先に、あの、その、いい思いをしてたり、なんかいいことがあった人のことを、ずるいっていう言葉でくくっちゃって、ずるいっていう感情に自分が引きずられていくっていう、
なるほど、なるほど、
うん、パターンがあって、で、なんかそれを、あの、そうじゃなくって、うまく、あの、ずるいっていう言葉を使ったら、その人をけなしていいわけでもなくって、みんなで、楽しむための空気作りとしては、こういったマナーとか、こういった言葉遣いをしていこうね、みたいなのを、お互いにすり合わせていくっていう作業、その家庭内でボードゲームを使ってできるっていう。
なるほど、なるほど。うん、
だし、あの、なんだっけ、その、例えば、自分が勝とうとして、次の一手で勝てるって思ったら、その、例えば、あの、自分の一個前の順番の人が、なんか、勝って、勝ちを持っていっちゃったみたいな時に、そのずるいっていう言葉を出さなくなる。みたいな。うん。あ、やられたみたいな、なんていうのかな。この勝ち負けを、
なるほど、なるほど。
勝ち負けを受け入れる、はい うん。なんか、俺よりなんか、一つ前だから勝ってずるいみたいなのとかっていう感情を、ちゃんと、あの、修正できるっていう意味でのボードゲームは、教育的なところでも、なかなか役に立ってたり、あと、なんて言えばいいのかな、それで知識が増えていくっていうパターンのもあるんだよね。こう、例えば、なんて言うのかな、歴史上の人物になって、こう、ゲームをしていくみたいな。
ああ、はいはいはいはい。
うん、ま、なんて言えばいいのかな、まあ、人生ゲームじゃないけれども、歴史上の人物になって、こう、一つの時代を進めていくゲームとかもあるんだけど、そういうので、こうね、ちょっとずつ知識が増えたりとか、っていうのもあるので。
うん、なるほどね。
あと、純粋に数合わせ系のゲームとかだったら、ちょっと数学の暗算が早くなったりとかするかもい
るし。なるほどな。なんかね、うん、私、ゲーム、ボードゲームってね、あの、ルールとかがすごいなんか難しくて、なんか、うん、カードとかコインとかなんかパーツがめっちゃ多いっていうイメージがすごい強いんやけど、
うんうん、
そうじゃないのもあるんだね。
あるし、私もそのコロナ禍になる前までボードゲーム友達と月一とかでやってた時期があったんだけれども、大丈夫、あの、毎回忘れてルールを毎回全員でおさらいしてたから
あ、なるほど。まあでもそっちの方がいいかもね。なんか、うんうんうん、みんなで、こう、なんだ、ルールを一から思い出すっていうのも。
そうそうそう、そう。
まさらでいいね。
そうそう。みんなで、覚えていく。で、私も自分の持っているボードゲームの、を、そこに持っていって新しいやつ。で、やっぱりルールをみんなで共有しようぜっていう時に、ほら、もう私世代なんかそうなんだけどさ、ルールブックの文字が小さいのよ。
そうなんだよ。最近そういう悩みも出てくるんだな、我ら。
ね、もうあの、なんだっけ、薬のさ、あの、取扱説明書とかさ、あの、使用方法みたいな、紙だけじゃないのよ。もう今ね、ルールブックも文字が小さいから、私ね、家のスキャナーで拡大プリントして持っていきました。
文明の利器ありがとう。
もう40代から上に優しいゲームのルールの共有方法は、それしかねえなと思って、拡大コピー、もうね、200% ぐらいに拡大して持ってったね。でもまあそうするとさ、参照しやすいのよね。あれさっき、あれさっき、この時はどうって書いてたみたいなのがガガガってみんなで探しやすいっていうのもあるので。まあまあ、そういう意味でね、まあまあみんなそれぞれボードゲーム、本当に、楽しめるやつはあるので、私もなかなか、自宅にボードゲーム、まあ、2、3種類ぐらいしか持ってないんだけど、それでもね、楽しめるので、何回やっても飽きないっていうのはいいね。
うんうんうん、いいね。
うん。ね、メンツが変わっても変わらなくても、毎回局面が違うから、うん、飽きねえんだわ。ということで、うん。
はい。
はい。なので、この空豆さんも、ちょっとずつボードゲーム仲間が増えてきて楽しいっていうことで、そういう意味でね、このボードゲームだけじゃなくて、そこから派生する人間関係みたいなのが広がってくるのはいいなと思います。うん。なんかね、泊まりがけボードゲーム合宿とかね、やってるところとかもあるらしいよ。
そうなんや。
うん。めっちゃ、座敷借りて。
ああ、いや、座敷がいいね。
もう、もう座敷借りてみんなで温泉入って、うん、もう浴衣で、その後、おやつつまみな、晩ご飯食べて、ちょっとずつなんかドリンクとおやつつまみながら、もう寝るギリギリまでボードゲームやるみたいなね、そういうのをやってる、うん、方たちもいるので、これめちゃくちゃいいんじゃないかな。意外にね、ボードゲーム本当に盛り上がるので、大人の人ほど盛り上がりますので、楽しんでいただければと思います。続きましていきましょう。こちら、ミント味カレーさんです。ありがとうございます。数年前、某アニメがきっかけで、キャンプにはまりました。あれやな。某アニメつってもあれやな。
あれやな。
あれやな。あれでございますね。はい。コロナ禍になぜかキャンプのブームが起こり、ゆっくりソロキャンしたい私は、ごった返してるキャンプ場に行く意味が見出せずにいましたが、コロナ禍が落ち着くとほぼ同時に、キャンプ場も落ち着き始め、
うん、
ああね、またソロキャンの週末を取り戻せました。冬のこの時期はソロキャンがはかどります。ああ、冬はやっぱりちょっと閑散とするんだね。ほぼ貸し切りの時もあり、キャンプの夜の一人焚き火が最高ですということで。
ねえ。例のアニメってコロナ前？コロナ中？
一番最初はコロナ前じゃない？
あ、そうなんだ。
うん。シーズン3までテレビでやってるのかな。
シーズン3まであったの？
シーズン3まであるはずだよ、多分。もしかしたら方やってんのかな、うん、最近ちょっとリアタイで追ってないんだけれども。
うん、うん、
そうそうそうそうそう。まあまあまあまあ、言っちゃうとゆるキャンなんですけどね。
今まで隠してた意味。
隠してたのにね、もうね。まあ私の解釈ではゆるキャンだなと勝手に思ってるだけの話なんですけれども。まあでも、ね、そうだよね。コロナ禍の間にすっげえキャンプブームが来たっていうか、
うん、
結局どこにも行けないから、キャンプ行こうぜみたいな。なんですけど、そのブームも一通り落ち着きましたね、確かに。
なんか、某社の株価がこう、コロナ中にギャンって上がって、今ギャンって下がってるらしいね。
そう、あとあれさ、あの、なんだっけ、あの、いわゆるセカンドストリート的な、ね、あの、ところ、中古ショップに、キャンプグッズがいっぱい出てんのよ、今。
ああ、いいらしいね。
そう、コロナ禍中に買った方が、うん、もうキャンプいいかなみたいな感じで、
うん。
でも逆に言うと、ソロキャン派の人は、あの、キャンプ場が落ち着きを取り戻し始めて、このいわゆるなんていうの、パリピ的キャンパーがいなくなったっていうか、まあ減少したおかげで、一人でね、こうちょっと、ゆっくりコーヒーを飲みながらの焚き火などがはかどるようになったっていう。
ミント味カレーさんみたいにね。
そうそうそう。いいんじゃないかな。確かに焚き火最高だよね。
ね。
うん、あれ、
年末、あ、違う。これ別の人か。エイミーさんの年末年始の過ごし方は、あれ、金付きか。
私はあれです。そう、地音院の。
だよね。
エクストリーム金付きを見ながら、YouTube で。で、敵にコメントを投げていくっていう。
な、コメント投げるんだ。
コメントを、あの、なんだっけ、あの、掛け声があるわけさ。そうれい、うん、みたいな。
はいはいはい。
あれを、リアタイで108回。
マジか。
投げるっていう。
しんどるな。
うん、いやー、めっちゃ楽しいよ。
なんか、誰か、なんか、書いてた、ん？なんだろう。つぶやいてたのか、直接聞いたのか、ちょっと忘れたけど、うん、あの、ずっとやってる、こう、なんていうの、暖炉の焚き火の映像を、こう、
流し、うん、
ゆったり過ごすっていう友達いたね、うん、それは。前。
私も、あの、クリスマスシーズンになると、あの、どっか海外のフィンランドだったかな、ノルウェーだったかのテレビ局が、暖炉の焚き火を24時間、ずっと流してるとか、まあ他にも暖炉だけじゃなくて焚き火の映像をずっとね、朝食で流しているところがあるんだけど、私も結構見ますね、それ。
ああ、そうなんだ。
うん。なんていうのかな、私、あの、なんだっけ、仕事の時の書類作ったりとか、テキスト書いたりしてる時って、ホワイトノイズがあった方が集中できる人なのね。
ああ、なるほど、なるほど。
全く音がないのはちょっときつくって、あの、大掃除とか体を動かす系の作業だったら、音楽流れてた方がいいんだけれども、うん、ちょっと頭でいろいろ考え事しながら書類作ったりの時って、ホワイトノイズ系が好きで、だから私、あの、雨の音を、4時間ぐらい流してくれる YouTube のを見たりとか、あと焚き火見たりとかしながらちょっと作業したりしてるので、めっちゃ助かるし、ありがたい。
なるほどね、
うん。
あ、ごめん、ミントカレーさんごめん。あの、全然違う。結局、あの、インドア派の話になっちゃったね、今ね。
いやいやいやね、まあまあそうだけど、まあ、焚き火は最高だよねっていうことで。
そういうことです。ごめんなさいね。
ねえ。でもね、あの、やっと、あの、この静けさを楽しめるソロキャンのシーズン、特にね、冬のこの時期は、わざわざ冬を選んでキャンプをする人もいらっしゃるぐらいなので、うん、あの、まあ、ミント味カレーさんももしかしたらそのタイプの方だと思いますので、うん、まあ、くれぐれもですね、あの、雪などで、ね、あの、体調崩したりとかなどはないように。
そうですね。あ、ね、どこにお住まいの方なのかしら。
ねえ、もしかしたら内地かもしれないね。内地って、まあ、沖縄県外かもしれないんだけれども。まあ、でも沖縄のキャンプ場でもソロキャンパーの人結構いらっしゃるので、まあ、いいよね。あの、命に関わるほど寒くはならないので、沖縄の冬のキャンプ場は。
寒いけど死にはしないっていう。
死にはしないね。まあ、厚着さえしておけば、別に大丈夫っていう感じなので、そうそうそう、あとはね、あの、沖縄のキャンプ場は幸いのことに熊が出ない。
ああ、ハブは出るけどね、みたいな。
ハブは出るけど熊は出ないので、そこだけ、そこだけ、 もう本当に。ね、即座に、即座に命の危機っていうのがかなり他のね、エリアに比べたらないので、まあ、まあ、どちらにせよね、安全第一ではあるんですけれども、しっかりこのね、年末もね、冬キャンプ楽しむ方いっぱいいると思いますけれども、もう体調面だけには気をつけていただいて、楽しんでいただければと思います。続きましてはこちら、ラジオネーム、ギャラガー姉妹さんです。ありがとうございます。ずっと、ずっと、オアシス好きだったんですが、解散して、ギャラガー兄弟が仲悪すぎて、絶対仲直りしないんだろうなと思ったら、再結成して世界ツアーをやるので、貯金を崩して、すげえな、東京公演とイギリスのチケットを確保しました。チケット争奪戦がすごすぎたので心折れかけましたが、頑張った甲斐がありました。初のヨーロッパがオアシスの再結成なの嬉しすぎます。オアシスを見れるって考えたら、大嫌いな上司の小言も、そよ風の音ぐらいに感じますということで。まあね、本当にね、そうよね。推しの偉大な力ってそういうところよね。もう本当、上司のね、
そういうことです。そういう
こと。小言とか、なんかもう、そういうのもそよ風の音に聞こえるぐらい、オアシスっていうか、ギャラガー兄弟に助けられてるということで。うん、
ね
え、いやー、イギリスのチケットは本当に難関だったって聞いてるので。
そうなの？
うん、なんか、結局、海外のチケットサイトにアクセスしてて、世界中の人が、その、うん、まあ、イギリス、まあね、まあ、まあ、オアシスの地元でね、ツアーの一発目がイギリスなのよね。
ああ、そうなんだ。
まあまあね、ね、自分の地元からスタートして世界中を回るみたいな感じなんだけれども、私、SNS にも書いたんだけれども、オアシスのファンが、その再結成して世界ツアーやるって告知した時に、面白かったのが、誰もギャラガー兄弟を信じてないってところなの。信じてないっていうのは、今は仲いいけど、いつ喧嘩して再解散するかわかんないから、チケット取るなら、ツアーの頭のイギリスで取った方がいいってみんな言ってたの
ね。ああ、それもあるんだね。
世界中回っていくうちに、また仲が悪くなって、うん、やっぱオアシス解散するわ、みたいにな、うんうんうん、なりかねないのがオアシスなので、そこを踏まえると、やっぱ、前半戦って取ろうぜみたいな感じで、みんなイギリスを狙ったっていうのがね。
なるほどね。
ちょっと笑ってしまったんだけれども。
状況でよく取れたね。
ねえ。でもなんかね、東京公演も東京公演のチケット取ったけど、うん、東京公演まで来るまでに、本当に解散しないかどうかってちょっとみんな疑ってるんだよね、長年のファンって。
東京公演何番目なんだろうね、ステージ的には。
東京公演は、そんなに前の方ではなかったような気がするんだけどな。うん。
いや、もうそれはもう祈らない。祈るしかないね。
祈るしかないよ。まあまあ、イギリス公演も本当にそこまでね、仲良くいられるのかどうかっていうのも割と微妙な話ではあるんだけれども。
リハ中とかにね、結局またぶつかっちゃってみたいな ね。
そうそうそう。ね、結局なんだかんだで、じゃあみんなでこう、セトリを決めなきゃだしね、みんなでちょっとリハもしなきゃだしねって言って顔合わせる回数が増えるとどうなるかわかんねえっつうのが、うん、確かにそれはあるかもしんない。まあまあでもね、もうね、こう年月を経てちょっとずつね、あの兄弟が仲良くなって性格も丸くなったって信じようぜみんな。ね、私の周りでも行く人いっぱいいます。オアシス、沖縄から遠征する人もいっぱいいるので、みんな頑張って、兄弟仲が続くように祈りましょう。
祈り
ましょう。オアシス通貨兄弟二人の話なんですけどね。はい、では次行きたいと思います。こちらラジオネーム、来年はどうにかしたいさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今年は忙しすぎて、全然アニメもリアタイできず、本もあまり読めなかったです、うん。ハードディスクに取りだめたアニメは、どう考えても消化できないボリュームにまでなりました。溜まっちゃったんだね。
うん、
全然オタ活、推し活ができませんでした。もっと働き方を考えないとな、
うん、
片っ端から来た仕事、頼まれた仕事を拾っていたらキリがないよなと、
うん。
つい最近、大学時代の先輩が、老眼が始まると、本を読みたくても眼性疲労で全然ページが進まなくなるよ。読めるうちに読まないとって話してて、 コンテンツを楽しむのにもある程度の肉体的タイムリミットがあると改めて感じました。様子を見ながら来年からは仕事量調整したいです。オタ活もやりたい、人生に必要ということで、そうよ、オタ活は人生に必要よ。
もう人生に必要
ね、えもう生きるあの源、エネルギーの源なので、まあまあまあそういうね話のつな、オタがあのオタ活ね、めちゃ人生に大切なっていうところで、あのニビ様の今年の総括いただきたいと思うんですけれども。
あのね、もうね、この来年はどうにかしたいさんにね、もう激しく共感、
うん、
もう私も今年はね、ちょっとね、なんかいろいろ入れすぎた上に、まあいろいろあったじゃないですか、うん、大きな声でもないけど、
うん、
本当にオタ活できてなくて、
うんうん、
あれですよ、来年の4月の発表、大丈夫か俺っていうのが今から不安みたいな、来年の4月の特納会も頑張ろうとは思っています。
ね、毎年4月のね、あの BL 特納会。ねもうね、あの BL 業界からするとね、一大イベントなので、
いやいや
いや、どこの BL 業界から、ね、BL 小説業界からはね、大注目の年に1回の恒例企画なんですけれども、いや、今年のオタ活推し活っていうところで、
もう私はあれですよ、もうあの光る君へというか一条天皇っていうか、
ねえですよね。もうね、あの小ネタをね、長年聞いてくださってるリスナーの皆様はご存知かと思うんですけれども、ニビ様はもうほんと潮の推しを長年続けていらっしゃいましたね。
そうなんですよ、あの、まあ、そんなに激しいなんか、ね、推し活はしてないんですけど、
うん、
恐竜ジャーでこう戦隊ものにどっぷりハマりっていうか、まあ、その前から見てたんですけど、
うんうん、
あのとんでもないこう沼にあの入り、でその時は、ね、あの恐竜グリーン、
うん、
当時、塩野亜希作演じるところのキャラクターにもぞっこんでございまして、もう10年間ずっと恐竜じゃ言い続けてるわけですよ、
うん、
で今年はもう本当なんていうの、大フィーバーすぎて、もうね、あのその光る君へでこうね、一条天皇役をやった塩野くんだけじゃなくて、うん、キングオージャーと10周年を迎えた恐竜じゃのコラボ映画
が、
ね、
うん、
あれ私3回見に行きまして、
すげえよなー、
うん、しかもね、あのエミさんはもうあの画像も実物もご覧になってると思うんですけど、あの恐竜の刺繍の入ったブラウスというか肩シャツがこうなんていうんですかね、
で、
あの、
そうそう、あの
メルカリで見てまして、
あの、はい、概念衣装だよね、あれね、
概念衣装
着て、はい、あの公式でね、あの出てるわけじゃないから、もう概念としての恐竜じゃ惜しい衣装で言ったよな、
それを着てこう映画館に行きみたいな、うん、でね、もう今年はもう恐竜じゃに始まり恐竜じゃに終わった1年でございます。
いやまだ今年終わってねえし、まだ
そうか
まあまあ終わる予定の1年ということで、
いやまあそんな感じでね、もう光る君へがあったから私半年生きられました、ありがとうございます、ありがとうございます。
いやもうさ、いやもちろんね、ニビ様からね、その塩野くんの話を聞いてて、名前とかね顔とかは存じ上げてて、でまあ去年にその、
うん、
塩野くんが、まさかの光る君へに出るよと、
うん、
しかも一条天皇役で出るよと聞いたときは、まあ、私もさすがに驚いたし、
うんうんうん、
もう、すごいね。そっから先のさ、塩野くんのライジングスターっぷりっていうの、
うん、
もう、本当にメディアに名前が出るようになったよね。
うん、そうなんですよ、そうなんですよ、本当に、まあね、あの多分光る君へが決まったのと同時ぐらいにいろいろ撮ってたみたいで、
うんうん、
あのね、いろいろとワウワウだのなんだのとかつって、あのポロポロ公開になってるものが出てきてるけど、うん、にしてもよ、やっぱり見る名前を見る回数、多分私は変わってないかもしれないんだけど、
あ
の押してないエイミーさんからしてもこう増えたって感じていただけるっていうことは、
そうニュースサイトとかでね、うん、そう、あの一般ニュース枠の方で塩野くんを見るようになったもん、あの舞台とか、そのいわゆるね、
う
ん、あの舞台とかその特撮ジャンルのニュースのサイトじゃなくて、一般ニュースサイトで見るようになったのって、うん、すげえだと思って
ね、アンアンの賞も取ったしね、おめでとうございます。
そうね、まあ本当徹子の部屋にも出たしね。
そうなんですよ。もう本当にね、10年間こっそりひっそりもう見守り続けてよかったっ って本当思いますよ。もうなんて言うんですかね、醍醐味って言うんですか、
うん、
醍醐味みたいなのを味わわせてもらってますよ今年
ね。本当、ね、本当にね、なんかあれだよね、私はだからあのその塩野くんを推してるニビ様も長いこと見てるので私の中でそのなんだっけ、その徹子の部屋に出演が決まりましたとか、あのね、どこどこのドラマに出演決まりましたみたいなのを、その、うん、ウェブとかで見るたんびに、私の中では塩野くんおめでとうより先に、ニビ様おめでとうっていう気持ちの方が来るので、もう本当にことほぎ、ことほぎにつくことほぎの一年でした。
本当にありがとうございます。もう、
ね、
もうそれです。もう本当に。いや、もう言葉にならない。ありがとう。ね、
推しがさ、こう、華々しく開花していくのをさ、リアルタイムで見れるって、ほんと幸せなことよ、
ね。いやもう、本当にもう、感無量と言いますか、なんと言いますか、うん、本当ありがとうございます。
ねえ、もう、このまま、もう、塩野くんがね、もう着実にこの実績を積んでいって、うん、ね、中堅、そして、大御所へと、成長していく姿をね、うん、私たち見るためには、まず我らが健康でいようぜっていうところもあるんですけれども。そ
う
です
ね。うん。ね。あの、これからもずっとね、ひっそりこうやって沖縄の片隅から、見つめ続けようと思っています。
いや
誰言ってんの俺。
いやもう本当にさ、推し活を続けたいために、頑張れるっていうところあるよね。うん、健康面も含めて、まあ、仕事もなんだけれども、推し活するためには健康と資金がないとダメじゃない？
いや、ほんとそう。
ね、
う
ん、ってなったら仕事頑張る、健康を維持するみたいなところで、やっぱ、特にさ、30代、40代、50代の、うん、あの、メンタリティも含めて、この前向けるのに推しってすごい、ね、あの、力くれるよね。
うん、力くれる。
ねえ。
ここから生きていけるって話ですよ。
ねえ、わかります。私、あの、具体的にさ、こう、二次元、三次元での、この人っていう推しが、こう、ね、あの、すごいいるわけじゃないんだけれども、まあ、私にとってだと、それがゲームなのね。なので、まあ、あの、この番組の中でも何回も話してるけど、私、本当に注目のゲームタイトルが、発売が、オフィシャルで告知された時に、スケジュールに入れるもん。ここでこれ出るんだったら、ここまで元気でいなきゃとか、
うん、
ここまでになんかこのゲームを消化して、このゲームを消化して、あのもう全力でこの発売日にこれに挑める体制を作ろうとかっていう、こう人生の計画、
うん、
向こう1年ぐらいの計画が、
うんうんうん
うん、を立てるようになったので、で、やっぱここまで頑張らないとな、ここで、ね、じっくりゲーム楽しむためには、ここまで仕事頑張っとかなきゃな、みたいなのがね、うん、見えてくるので、ね、なんか、オタ活ってさ、割と、長期スパンで人生計画を立てるようになるよね、オタ活するために。
まあね、いろいろ前情報とかね、最近はポロポロ出してくれるからね、ちゃんと。
そうそうそう、
ね、
うん。
そこでね、こう、スタンバリを取る。ね、
うん、
ことができるっていうのはありがたいですよね。
そうそうそう、でね、うん、なんかね、自分がそのね、リアタイでチェックできるメディアでの露出なのか、
うん、
それともなんかこう配信サイトとかに会員になっておかなきゃ見れないやつなのかっていうのを考えたりとかして、うん、あ、じゃあ、うん、会員になってないけどこの番組のために会員になろうとか、うん、いろいろね、計画段取りとかを組むようになったり、あとリアルで遠征とかに行く人なんかはもっとね、うん、リアルに、そのね、あの、移動手段の新幹線のチケット、飛行機のチケット取って、どこどこに泊まって、うん、で、あの、行って、で、あの、グッズのためにどれだけ資金を準備するかとかっていうのをね、割と、こう、総合的な視点で自分の人生計画を考えなきゃいけないっていうところがあるので、うんうんうん、もう本当、推し活、オタ活は、人生に有用なことしか今のところないんだわ。マジで。マジのマジで。
そうだね。
うん。
次行った方が良くない？時間的に。
そう、そうだな。危ね。ということで、続きまして行きましょう。こちら、ラジオネーム、キラキラフィフティさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今まで3次元にハマったことがなかったのに、 友達が誘ってくれていた宝塚の花組公演、アルカンシェルで、戸脇聖也様に一撃でハマってしまいました。ハマったばかりの尋常でない燃焼力で、過去出演作で買えるものは買い、もう公式では発売されてない過去作はメルカリなどで探したり、小説やアニメを見ては、これは聖也様にぴったりの役、などと妄想したりしてます。宝塚ファンの厳格かつ配慮に満ちた決まり事やルールをしっかりと勉強して、聖也様を推すにふさわしい自分でありたいと思うようになりました。今まで自分のことに無頓着でしたが、聖也様と出会って自分をブラッシュアップしようという気持ちが生まれました。聖也様に感謝しかありません。さすが塚ファン、もうリテラシーが高い。
いや、ね、さっきまでの話をね、こうさらにこうまとめていただいたようなメッセージだね、これね。
ね、セア様を推すにふさわしい自分でいたい。すごい大事、そのメンタリティ。もう私も反省した今、うん、もっと私頑張る自分のことも頑張る、ね、推すにふさわしい自分になりたい、ね、ということでちょっと駆け足でいきましょう、ね、続きましては太郎ちゃんです。太郎ちゃん、ありがとう。
先輩、
私とおたかつというか推し活といえば、もう皆さんご存知、ベイビーメタルとパフューム、そして人間椅子に関係することばかりなのですが、今年は大変でした。ベイビーメタルが今年、まさか沖縄で2回もライブ。いつも遠征するのが当たり前だったのに、飛行機に乗らずにライブに行けるってのが衝撃でした。今年も楽しく推し活できましたわ。どんなにチケットが高くなっても、グッズが高くなっても、推しのためなら仕事頑張って金稼ぎます。来年も楽しく推し活したいです。ということで。
いや、心は一つじゃないか。
ねえ、もうそうでございますよ。しかも沖縄で開催のベイビーメタルの、あの、米軍基地の中でね、やったベイビーメタルのライブのために、うん、沖縄住みの太郎ちゃんが、うん、あの、全泊したっていう。もう、あの、出入り口が、もう、絶対渋滞して入れなくなるのを見越して、うんうん、会場、あの、米軍基地のゲート会場、ゲートの近くに宿を取ったって言ってた、うん。
マジか。いや、おかしいね、それ。
でも、それが正解だったって。結局、入れなかった人いっぱいいるから。
まあ、そうだそうだ。で、うん、にしても、それってなんか遠征と変わらないんじゃないだろうか。
本当、飛行機乗らないだけの遠征。
まあ、そうね。
近い。うん、でも実際そうやってね、全泊した人結構いたらしい。ガチのベビーメタファンの人は。
だね、みんな分かってるね、
うん、みんな分かってますね。ということで次のご紹介いきます。チャイコさんです。ありがとうございます。友人の話になりますが、ディズニーランドのキャストさんの追っかけがいます。イケメンでどこかの劇団に所属してる俳優さんらしいのですが、この俳優に会うために、ランドに通ってます。入場料があんなに高くなってるのに、このキャストさんが出るパレードとか出没する場所をしっかり押さえてる状態なので、本人からも認知されてます。すげえ。挨拶されることを超自慢してきます。そのためだけに生きてる彼女のこと、ちょっと羨ましいです。私はそこまで何かに熱中できないけど、お金あまりかからない範囲で何か趣味見つけようかな、的な感じです。
なるほど。
確かにディズニーのキャストさん推しいるよね。
いるいる。
私、2年連続ディズニー行ってるんですよ。
ああ、そうね、そうね。
4月に毎年ここ2年行ってて、で、やっぱり、あの、特定の演目で特定のキャストさん推しだなっていう人が、やっぱりね、いらっしゃるので、多分ソロで来場してる方とかグループで来場してる方関わらず、もうこのキャストさんを見るために来てるっていう人、やっぱりわかるので、
うん、それでたまにインスタグラムでなんか、あの、あ、この人はこのキャストさん推しなんだろうなっていう、その人ばっかりをなんか、
そうそうそうそう、
見つけるよね。
うんうん。でね、あの、撮影 OK の時には女子でもう一眼レフガチ勢の方とかもいらっしゃる、ね、撮影 NG のね、あの、あれもあるので、まあ、あの、撮影 OK のやつとか、あの、ジャンボリーミッキーとかで、あの、ガチめで一眼レフの割と長めのあの、レンズ持っていらっしゃる方とかをよくお見受けするので、ああっていう感じですね。でもね、そうやってね、押せる。まあ確かにディズニーのチケット料金ね、年々上がっていってるけど。
今いくらの？
え、日によって違う。
日によって違う。
うん。うん、あの、連休前とか、土日とか、と平日だと、値段がギリギリ1万円いかないチケットから、もう1万余裕で超える。
うわ
チケットまであるので、私割とその平日の1万円いかない方の日程でチケット取ってるんだけど、まあ、これが家族ぐるみで行くってなったらもうとんでもない値段よね。だからね、土日だと。ね、うん。だと思いますけれども。でもね、そうやってね、リアルの3次元の方を押してね、熱中できる人ってね、キラキラしてますよね、確かに。うん。うん、ということで、こちらも、一応3次元推しなのかな、最後のご投稿です。ラジオネーム、任天堂さんです。ありがとうございます。ゲーム実況の3人グループを去年から、3人グループのこと去年からハマってます。メンバー3人の中の1人にガチ恋してます。
うん。
オタ活としては、彼らの YouTube チャンネル登録はもちろん、メンバーシップ登録もして、毎月課金。ライブ配信が決まったら、スーパーチャットで課金。できるだけ多い金額、その方が拾ってもらえる、すげえ。あとはコメントで課金。グッズが出たら全種類買う。推しメンバーがおすすめするゲームはちゃんと買ってコメントに残す。カッコ見てもらえるから。SNS では彼らを応援するアカウントで全開で応援コメントする。さらにガチ恋勢としては推しのツイートを遡って、配信内やリプで絡んでた異性側、かっこ女性 VTuber などの行動を随時確認。リアルで会ってるかもしれないから。この異性が匂わせ投稿してきたら敵。他の媒体で発言してることを一言一句確認して、一人身か既婚かを探ったりもしています。あの女性側ね。誰にも言わないオタ活ですが、結構楽しいです。ということで、ガチ恋勢か、大変だな。お金かかるね、これね。
お金かかるね。
ねえ。まあまあまあまあまあ、でも、ね、ニンテンドさん、そのね、一緒に、コラボとかで絡んでた女性 VTuber のことがね、ちょっとね、やっぱり、うんって気になったりとかもするんだけれども、同じファン同士の同担拒否ではないのかな、まだね。
うん、それは書いてなかったね。
ねえ、まあ、同担拒否ではないと、まあ、仮定して、まあ、それでもね、やっぱりね、こう、ね、あ、この VTuber 名みたいなね、思うときとかもあるんでしょうけれども、うん、まあ、まあ、本当に VTuber とか YouTuber への課金をされてる方は、本当ね、ぶっちゃけね、原始がいるよね。もう言う、ね、映像見てる人は今はね、私のこのね、手のあれで分かったわ。原始がいるんですよ、とにかく。なんですけれども、まあ頑張ってね、そちらも、まあ仕事のね、モチベとしてね、そういうところで保ってらっしゃる方もいる。
自分のね、適正な範囲でね。
そう。そうそうそう。借金まではしないでね、本当に。これはもうね、年上から言う。年上からのアドバイスとしては、もう、身内に関わらず、カード会社に関わらず、借金だけは本当に気をつけてということで、ね。借金、うん、もう本当に、家賃と食費はとりあえず確保した上での課金で、どうかよろしくお願いしたいところでございます。ということで、皆様の推し活、オタ活、ね、総括していただきましたけれども、まあ皆様来年もですね、お仕事、そして健康面などに十分、配慮、自重をしていただいた上で、オタ活、推し活、頑張ろうぜということで。
参りましょうぞ。
ねえ、皆様それぞれに、それぞれの界隈で励んで参りましょうということで、ちなみに来年の、小ネタ超特急年明け一発のアンケートのテーマは、こちらも年明けにふさわしく、今年の目標2025ということで、皆様より広く、こちらご投稿を募集していきたいと思います。小ネタ超特急のブログの方にもですね、アップでき次第、YouTube とポッドキャストを掲載していきます。アンケート募集の枠も番組ブログでやっておりますので、ぜひぜひチェックしていただければと思います。ということで、今年の締めくくり、ニビーロ様とお届けしましたけれども、どうでしたでしょうか？
イエーイ。いや、なんでレスポンスしてんのやろ、私。イエーイ。
イエーイ。まあ、楽しんでいただければ幸いでございます。ということで、次回のオンエアは、1月8日夜7時と なっております。皆様、うん、ぜひぜひ楽しい年末年始をお過ごしいただきまして、1月8日にお会いできればと思います。ということで、小ネタ超特急、今年1年も大変お世話になりました。
ありがとうございました。
はい、皆様良いお年をお過ごしくださいませ。ということで、小ネタ超特急お届けしたのはエイミーと
ニビーロでございました。
それでは皆様、さようなら。良いお年を。今年もありがとう。
と過ごした時間がまたいつものように過ぎ去ってく。これで本当にお別れ。またいつかどこかで会いましょう。